ただいまより新井牧師のメッセージ、隣人を愛する形、よろしくお願いします。
今日は有名な放蕩息子の例えの前半をお読みいただきました。ある人に二人の息子がおりましたが、弟の方がお父さんに対して、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいとこのように申し出ました。遺産の生前分与を要求したわけです。気のいいお父さんだったんでしょう。あっさりとその要求を受け入れて、お父さんはこの二人に財産を分けました。すると弟はたちまちそのもらった財産を現金化いたします。おそらく家畜などのそういうものが財産だったのでしょう。これを売り払った。そして大金を手にして、彼は遠い国へ旅立って、そこで贅沢に遊び暮らします。放蕩の限りを尽くしたというふうに書いてありますから、飲み打つ買うというようなことをしながら、全くもって関心のできない無駄遣いをしまくったというようなことが強調されています。しかもそのために使ったお金は自分で稼いだものではなく、お父さんから生前分与で得たもの。このことが言わんとしているのは、この弟がとんでもない大バカ野郎であったということでありましょう。働きもせずに放蕩を続ければ、無駄遣いを続ければ当然持っているものはやがてなくなるわけでして、この弟もせっかく分けてもらったお父さんの財産を使い果たしてしまいます。折しもそこへ飢饉が襲ってきて、弟は食うにも困る状況に陥ります。彼は仕方なく知り合いのところへ行きました。するとその人は彼を畑へやって豚の世話をするように言ったんです。16節にはこうあります。彼は豚の食べる稲穂豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。きっと豪勢に遊んでいた時には取り巻きもいたでしょう。でもそれも離れてしまったんだろうなと想像いたします。金の切れ目は縁の切れ目、よく聞くところでございます。彼はおそらく想像をはるかに超える屈辱を味わっていたんだろうなと思うんです。それまで羽振りよく遊び回っていて、周囲にはチヤホヤされていたに違いありません。でももはや彼を顧みてくれる人は誰もいない。彼がどんなに苦しくても、飢えで死にそうになっていたとしても、彼のことを気にかけてくれる者はそこにはもういない。お金というこの世のものに物を言わせて得た快楽や人とのつながりというものは、所詮それがなくなれば解消されてしまうような儚いものであったわけです。彼は絶望の淵に立たされます。そこまでどん底に突き落とされて彼は考えました。家に帰ろう。お父さんのところには食べ物はもちろん、まだまだ財産がたくさんある。だから謝って許しを請うて家に入れてもらおう。もちろん身勝手なことで財産を使い尽くしたのですから、その罪を簡単には許してはもらえない。でもそれだったら使用人として使ってもらう。それでもいいから、とにかく頼み込んでみよう。こんなところで寂しく飢え死にするかもしれない。そんなのはもうまっぴらだ。お父さんにもうここは泣きつくしかないと、このように考えます。この甘えた弟のなんと身勝手なことか。これを読んだほとんどの人はそう感じるでありましょう。そう感じるように描かれているんです。事実身勝手なんですから、そういうふうに感じないとこの話は先に進まないんです。せっかく与えられた恵みを散々無駄遣いした挙句、困ったからといって泣きついてくる、そんな都合のいい話があるかと、そういうことです。でも彼はそう考えました。そして家に帰ります。 家に近づきますと父親がその姿を見つけました。しかも遠くから見つけました。それは父親が彼のことをずっと気にかけていたということを表しています。もしかしたら遠くの国のこととはいえ彼の噂を聞いていたかもしれません。彼がどんなに遊びほうけていたか、放蕩の限りを尽くしていたか、そんなことももしかしたら知っていたのかもしれません。それでも父親はこの弟のことを気にかけていました。苦しんではいないか、辛い目にあってはいないか、困ったら帰ってきていいんだぞと。きっとそんな思いで彼がいつか戻ってくるというのを待っていたのかもしれません。そうでなければ遠くから一目見ただけでそれと認めて駆け寄ってきたりはしないはずなんです。彼の姿を確認して駆け寄った父親は彼をしっかりと抱きしめて接吻をいたしました。弟は、お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありませんと言います。家に帰ると決意した時にあらかじめ言おうと思っていた、用意していたセリフです。ただその用意していたセリフには続きがありました。雇い人の一人にしてください。でも実際にはそのセリフは言わせてもらえませんでした。なぜならば父親が彼の言葉を遮るかのようにしぼめたちに、この帰ってきた息子に一番良い着物を着せて指輪もはめてやれ、履物も履かせてやれというふうに命じたからでした。それだけではありません。肥えた子牛をほふってお祝いしようって言うんです。これはこのバカ息子が完全に息子として再び無条件に迎え入れられたその証であります。でこの物語は皆さんもよくご存知のように神の国に入れられる条件、それは立法に忠実であったかどうかというようなことではなくて、ただ悔い改めて神を信じ神に従うというその信仰の決断のみによるということを言い表しています。当時立法学者やファリサイ派と対立していたイエス様はことあるごとに彼らと論争いたします。生まれながらのユダヤ人、しかも立法に忠実であることこそが神の民としてふさわしい生き方であって、立法に忠実でないものや立法に照らし合わせたところの罪人はいかに救われたいと願ってもそれは叶わない、そういう彼らの主張にイエス様は真っ向から反論されます。誰でも悔い改めて神の愛に生きるなら救われるんだ、このように反論していきます。この時点ではまだ明らかにされていませんが、人は誰もが罪を負っていて、その罪をあがなうことができるのは立法に忠実な生き方ではない、つまり人間が自分自身でその罪をあがなうことなどできない、ただキリストの愛にすがるほかないのだということを示しています。そしてイエス様は、神様はこの物語の父親の姿に描き出されているように、どんな大バカ者でも、どんなに罪を重ねた者でも、悔い改めて、心から悔い改めて信じ従おうとする者はきちんと受け止めてくださるということをこの例えを通して示されました。ですから親に愛されて育てられた者、あるいは自分自身が親として子供を愛し育てたという、そういう自負ができる者はこの例え非常に分かりやすく入ってくるはずです。当時のユダヤの人々も多くの人が合点のいく話だったでしょう。ところが現代ではちょっと様子が違うかもしれません。中途半端な個人主義のようなものが蔓延している私たちの社会では、利己的な考えや主張がまかり通る。 子供をそこまで愛さない親、逆に親の愛を十分に受けられなかったという子供も増えています。親はそこまでする義務はないとか、たとえ子供でもそこまで悪行三昧だったら飢え死にしようが何しようが知らん、自業自得だと、そのような発想がまかり通る時代です。まして親でもなければ親族でもないような、世の中で罪を犯したいわゆる犯罪者と呼ばれるような人々、特に社会に大きな迷惑や恐怖を与えたような人々に対しては、許しどころか必要以上に厳しい目が向けられていきます。最近は処罰感情などという言葉がよく使われて、裁判でもそういう被害者の家族のあるいは被害者本人の処罰感情というのも裁判で考慮されるようになっていると、どこまで考慮するのだというような議論もされていると聞いています。被害者の家族どころか社会全体のこの処罰感情というものが、おそらくこれまで以上に湧き上がってきていると、そのように感じます。そんな中でつい先日先輩に紹介されました大変興味深いレポートを読みました。2012年の10月、黒子のバスケ脅迫事件というのが起きるんですが、その犯罪の犯人の最終弁論の陳述とそれを解説したレポートです。黒子のバスケというのは人気のある漫画だそうで、私は読んだことがありませんが、その作家や出版社に脅迫状が届きました。そして作家の母校である上智大学に硫化水素の入った容器が置かれているのが見つかります。これが気化すれば十分に致死量だったと、そのように言われています。でその後もこの漫画のイベント会場やあるいは本屋さんにイベントの中止や本の販売を中止を求める、そういう脅迫状が相次いで送られてきます。その数400通。イベントは次々に中止されて、書店から漫画が消えるというような、そういう現象も起きました。1年後、2013年の12月に犯人は逮捕されます。犯人がなぜそのようなことをしたのか、その動機は一言で言うと格差だったそうです。本人が人生格差犯罪というふうに命名しているんです。世の中の今よく問題になりますところの貧富の格差、勝ち組や負け組、そんな言葉を使われて表されている状態、それによって生まれた嫉妬による犯罪と言ってしまうと簡単なんですが、実はそう単純でもないというのが、この私が紹介を受けて読んだレポートなんです。なるべく簡潔に話したいんですが、この犯人は親から虐待を受けて育ったという背景があります。そのために彼は自分を拉致外の民になったというふうに表現します。拉致外の民、拉致というのは、まあ、ご存知の方もおられましょうが、競馬場のコースを囲っている内側と外側の柵のことです。通常競走馬はこの拉致に囲まれたコースの中を走ります。それが一般社会だとすると、彼はその拉致の外、拉致外にいて、一般社会の中にいながら一般の社会生活を営むことが許されない立場に置かれている、一緒に走ることができないところに置かれていたと、このように考えているわけです。虐待された経験と拉致外の民になったということの関係を、犯人自身が勾留中に差し入れられた精神科医の書物から自己分析して語っています。端的に言いますと、虐待する親に育てられたことによって多くの人が持つ 自己の認識というものや善悪の区別であるとか、そういうものが養われなかったということ、すなわち社会的な存在に自分はなれなかったということなんです。本人の意見陳述から一例を紹介しましょう。人間は乳幼児期から適切に養育されれば安心というものを得られるようになるといいます。例えば転んで泣いたとしたいたします。母親が駆け寄ってきて、痛いの痛いの飛んでいけと言って子供を慰め手当てをいたします。そうすると子供は転んで怪我をしたことによる不快感を痛いというふうに認識をするようになると。これが感情の共有であります。そして転んだら痛いから走らないようにしようねという母親の注意を理解します。そして気をつけようと思うようになります。これが規範の共有というもの。実際に気をつけていれば転びませんし、痛いという不快感を回避できます。その結果子供は安心を得ると。このようなものの積み重ねがしつけであって、これを繰り返して社会的な存在になっていくというわけです。ところがもし転んだ時に放っておかれたらどうなるか。子供は自分が今感じている不快感が痛いと表現するものであることを理解できない。痛いという言葉を後に聞いても意味が曖昧になってしまう。さらに母親から転ぶから走るなと怒鳴られたり叩かれたりすれば、その意味は全く理解することができない。単に怒鳴られたり叩かれたりするのは嫌だから、それを回避するために言いつけを守るようになる。でもその言いつけを守っていても、そのことの意味が分かっていませんから、結果安心というのは得られません。したがって自分の中に湧き起こってくるさまざまな感情、規範、そして本来あるべき安心というものは全くつながらない、バラバラのままになってしまうわけです。そういう子供は感情というものを共有することができません。自分自身の感情を相手に分かってもらうこともできなければ、相手の感情を理解するということもできない。ですから保育園、幼稚園、学校、そういうところに行っても、そこにいる友達やその他の人々との関係をうまく作っていくことができません。例えば友達を感情のままに叩いた、それで叱られた。でもそれがなぜだかわからない。だから同じようなことを繰り返す。関係が作れませんから、自分はこういう人間なんだというふうに振り返ることもできない。自己認識が形成できない。それは突き詰めると、生きているという実感を得られないということになってしまうんです。そうなると規範、つまり社会のルールや、あるいはマナー、常識というような呼ばれる、そういうふうに呼ばれるもの、これは単に意味もなく強制されるものであって、自分がいくらそれに従っても対価を伴わない、単なる義務のようなものとしか捉えられなくなってしまいます。もしきちんと養育されていれば、規範を守るという意味は理解できますから、規範を守った結果というものも想像できます。言い方を変えると、ルールを守る努力をしたその対価というものは、自分が安心して生きられるというものであることを知ります。世の中のルールを守って生きることで自分も安心を得られる。私たちには説明の必要もないようなことだと思います。努力という点でもう一つの例を挙げましょう。この犯人は小学校の時、運動会の徒競走でビリになったそうです。すると両親に罵られます。翌年、それならと練習をして運動会に臨んで、見事3位に入賞いたしました。ところが親はそのことに全く無関心、何の言葉かけもない。彼は努力をしてみたけれども、 それは幸せにつながらなかったんです。そこで次の年は努力することをやめました。結果またビリになりました。そうしたらまた親に激しく罵られました。彼はこういった経験を冷静に振り返ることによって、自分のように虐待されて育った拉致外の民は努力が自己実現には結びつかないということを知るんだ、そのように言いました。自分は大学に進学したいとか、プロ野球選手になりたいとか、そういう自分が幸せになりたいというイメージを全く持てないようになってしまう。努力というのは報いのない単なる我慢、義務でしかない。目的を見出せないから社会の中に身を置く場所も見出せない。報いのない努力をいつまでも継続することはできませんから、結果的に生きづらさを抱えたまま社会生活を続けることはできずに、やがて爆発してしまうと、そういうことです。もっともっとご紹介したいんですが、時間がないのでこのぐらいにいたしますが、私が彼のこの意見陳述、自己分析のようなものを読んでいて感じたのは、大人になれば善悪の良し悪しが分かるとか、丁寧に話せば理解してもらえるとか、そういうのは私の勝手な思い込みであるということが一つ。もう一つ、乳幼児期の適切な養育がいかに不可欠であるかということの再確認でした。最終的に彼は精神科医のその書物によって自己分析ができて、ようやく自己というものを認識できるようになったと。同じような犯罪、同じような境遇で同じような犯罪を犯した人々のその心理がようやく理解できたというふうに言っています。でもそのことが分かったからといって、じゃあ規範を守るということとに自分が向くのかというと、そうでもなく、簡単に社会に溶け込めるわけではないと、そのように感じます。ですから4年6ヶ月の実刑が終わったら、自ら人生に終止符を打つと宣言しています。非常に頭の良い人のようで、だからこそ簡単に社会性が身につくはずもないということが分かっているんでしょう。唯一の救いは、取り調べを受けていた時の刑事や検事や、あるいは留置所の担当官が慰めの言葉、励ましの言葉をいつもかけていてくれた、そのことに彼が本当に感謝すると言っていることです。裁判でも叫んだり、やっぱり雑言を吐き捨てるような、そのような犯人がこの人たちに対して本当に心からの感謝の言葉を綴っています。それでも彼は人生に終止符を打とうとしている。この世の命に彼は幸せを見出せないままなんです。虐待を受けたから犯罪を犯しても仕方がないとか、そういう背景があるんだから許してやってほしいなどと気安く言うつもりはありません。ただ自分の想像をはるかに超えるような、そういう人がいる、そういう生きづらさを抱えている人たちがこうして存在しているということを認めないでは いられない、改めて認識させられる、そのことに大いに戸惑っているというのが私の正直な感想です。もし社会全体がこのことを理解し受け止めることができれば、もしかしたら何かが変わるかもしれないと思わずにいられません。これに比べて放蕩息子はどうだったでしょうか。彼はどん底に突き落とされた後、生きたいと思いました。生きていたいと願いました。そのために父のところに帰るという選択肢がありました。つまり最後の拠り所が彼には残っていて、それは残りの人生が非常に厳しいものになるかも知れないという、そういう覚悟をしながらも、そこに 頼ることができたというそういう状況です。これは彼が父よすなわち神様を知っていたということには他なりません。どんな時にもどんなことがあっても神様は自分を決して見捨てないということを彼は信じていられたんです。これは立法主義を掲げる立法学者やファリサイ派への単なる批判でもありませんし、ましてや罪人の擁護でもないんです。私はどんな時でもあなた方を悔い改めて私のもとに立ち返るのを待っているという愛のメッセージです。同時に先ほどお話しした犯罪の一例のような病理を抱えた現代社会において、そこに生きるキリスト者である私たちに、あなたはその神様の愛を受けるにふさわしい器であるか、あなたは自分が受ける愛にだけ興味を持ってはいないか、あなたに愛を分かち合いながら私に従ってくる覚悟はあるか、とこのように問われているように思えてなりません。この問いは少なくとも私にとっては非常に厳しいものです。即実践できるものでもなければ 100% 理解したり受け入れたりできるものでもないかもしれません。私自身今こうして話しながらも葛藤しているほどです。しかし考えもせずに諦めたり目をつむったりすることだけはしないと思うんです。私たちにはこのキリストの愛を全ての人に述べ伝えていく役割が与えられているんだということを思い起こします。その役割は恵みです。その恵みを無駄遣いして平気なままではこの放蕩息子ほどの悔い改めさえできないだろうと、そのように思うんです。マーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師がこんな言葉を残しておりますので、有名な言葉ですがそれを紹介して終わりたいと思います。最大の悲劇は悪人の暴力ではなく善人の沈黙である。お祈りします。父なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちをあなたの愛を受けるにふさわしい器にしてください。そしてその愛を用いる知恵と力を備えてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。